皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は NSP の理事幹事の皆さんと一緒に NSP の最新情報や各研究会の活動について、そして時には理事幹事の皆さんのプライベートについてなど NSP の魅力をたっぷりとお届けします。それではお聞きください。では今回は都市再生担当の山口理事のフラシープ株式会社の前田さんと、事務局の山中さんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりにお会いしたので、まず今回の東日本大震災で、はい、理事の皆さんとかは皆さん東日本の方なので、西日本の状況を、特に名古屋の今の状況をお聞かせいただけますか。
名古屋において東日本の被災に対しては非常にショック大きいんですよね。
ショック、
はい、でもその311のすぐ後は、節電をしなきゃとか、買い占めしちゃダメだとか、って言って若干大騒ぎになったんですけど、でも電力に関しては 50Hz、60Hz
違うんですね、
変換の問題になるので、はいはい、まあ、結局はここで、節電しても仕方がない、
はい、
うん、でもその生活スタイルとしては節電をしていきましょうっていうのはもう一般の方々もみんな思ってる、でもその一方で、あまりその、被災を受けてない地域が、元気を落として経済が停滞しちゃダメだ、
そうですね、
っていうことにも気づいているんだけれども、まだそれをいかに、クリアしていくかっていうところの答えはまだ見えてないですよね。
買い占めとかはあったんですか、やっぱり名古屋の方でも。
大手スーパージャスコさんとかだと、ラーメン、あとはパン、しばらくなくなりましたね。
名古屋でですか。
なくなりましたね。
へえ、うん、そうなんですね。うん、
でも、それは本当に大手スーパーさんだけの現象で、実はローカルの、まあ、スーパーというか
地元ならではの、
っていうところに行くと、皆さん穏やかに買い物をしてて、大手スーパーさんで買い物される人の思考と、地元スーパーさんで買い物される人の思考っていうのが、若干あって違いがあったのかなというふうに、
そう思いましたね。そうなんですね。その地震が起きた3月11日ですけど、その日っていうのはさほど揺れてはないですよね、名古屋。
とんでもない
揺れました。
震度4でしたから、ちょうどその時
はあんま報道されてないと思うんですけど、
その時は、私たちは横浜の関東支社とテレビ会議をしていまして、
あ、最中だったんですね。
テレビ会議をしていて、横浜が、あ、揺れてきた、ガタガタガタガタ、今揺れてます揺れてますっていうのを中継して、それから1分ぐらいしてから、でその時は、あ、横浜揺れてんだなぐらいの、
今日もちょっと地震がみたいな、
そしたら1分ぐらいしたら名古屋を揺れ出して、
へ
え、で我々は今耐震のビルの、あ、免震構造のビルの6階にあるんですけど、
はい、
6階免震構造のビルがすごい揺れますね。
グラグラと
グラグラと揺れましたね。
へ
え。で私は会議室を出て、事務のスタッフみんなに、机の下に隠れろ
先生みたいな
で隣の部屋に社長室があるんで、社長大丈夫ですかみたいな感じで、本当に大騒ぎでした。
へえ。でもまだその時には、まあ地震って、まあ、結構あるじゃないですか最近、なんでここまで大きいのっていうのはいつぐらいに、あれですか、報道でとかですか。
報道ですね、その夜の報道ですね。
あ、夜の、
で津波のニュースを見て、とんでもないことになってる、これもしかして海外で起こった津波の映像かぐらいの映像だったじゃないですか。
あのオーストラリアで車がこう流れてるのとかあったじゃないですか、
洪水とか
で、そういう状況でしたもんね。
で、その明けて12日、 まあ、我々でやってるヨガスタジオのスタジオではもう、はい、なんていうんですかね、そのあれだけ大きな、被害が、
はい、
天災が起こって、で名古屋はいつも通りの朝を迎えて、そのギャップにもうスタッフがやってられないっていう気持ちになったんですよね。このまま名古屋で生活してていいのか、私たちはこれでいいのか、でとにかくどうにかしようっていうことで翌日から募金活動を始めて、はい、でおおよそ10日前後で、まあ我々のスタジオに来るお客さんだけだから限られてるんですけども、およそ5万円ぐらいを集めて、で、それもっと以前、1月ぐらいからこの4月に向けてイベントを企画しようっていうことをヨガスタジオの連携でやろうとしてたんですけど、はいはい、まあ、そのイベントすらですね、うんうん、まあ、その楽しむためにやってちゃダメだよね、
うんうんうん、
でちょっと方向性変えようっていう会議を緊急にみんな集まってやって、はい、でその時海外からプレイフォージャパンっていう
ことがありましたね、はい、
どんどん呼びかけが入ってきてたから、はい、だから我々もその言葉を借りて、
はい、
今名古屋で私たちができることっていう副題をつけて、
うんうんうん、
先週の4月17日にちょうどイベントを終えたところで、そこで もう全部チャリティーにして、まあ、あの遠くから先生も来ていただいたので、
はいはいはい、
その必要経費は、皆さんの会費からいただきますけれども、はい、チャリティーにして、それも5万、違いますね、8万円くらいかな。
あ、そうなんですか、はい、
募金が集まりましたね。
なんかあれですよね、そういう東日本西日本ってこう分けるのもあれですけど、うん、その西日本で起こってることとか、まあ、動いてらっしゃるじゃないですか、うんうん、でもそれがあんまりこっちまで届いてないですよね。同じ日本国内でもなんか温度差があるっていうことはすごい言われてますけど、
うんうん、
で今日前田さんからお話聞いて、はい、ああそうなんだっていう、
はい、いやむしろ名古屋は、名古屋だけじゃないかもしれませんけど、東海地方は皆さん結構認識されてますよ。
そうなんですね、はい、
水の支援をしたり
ですね。
東海地域は、製材機械のメーカーさんも多いので、
はい、
東北で壊れた工場にもう会社の創業をやめて支援に全員借り出していたとか、
へ
そういう話もありますしね。
あ、そうなんですね、はい、あら、そういうのが結構メディアで報道されれば、
もっと日本が一つになれる、
と思うんですけど、うん、まあ、もちろんその原発のこととかそういうニュースと一緒に、うんうん、そのみんな動いてる状況が報道された方がいいのかなっていうふうに思うんですよね、
はい、今報道で一つ思い出しましたけど、はい、放射線がどういう動きをしてるかっていうのは一切報道されないじゃないですか、
はい、
この地域で放射線量がいくらですよ、
はい、
で、ようやく日本の気象庁もその推定の、広がる地域の予想図を公開しましたけども、
はいはいはい、
それ以前にドイツやノルウェーの、
そうですよね、
その汚染の、風向きによる汚染の広がりっていうのが、はい、もう提供されていて、
はい、
まあ、それを見たら
これは
とにかく名古屋まで来ますからね。
うん、
だからもうその福島での原発の様子をやっぱり注視せざるを得ない、
うんうんうん、そうですね、
そんな気持ちにはなってますね。
そうですね、うん、あれおかしいですよね。おかしいというか、例えば同じサイトでも英語だとすごい綺麗に、なんていうんですか、細かく書いてあるけれど、日本語になるとすごい抽象的にこう書かれているとかあるじゃないですか、うんうんうん、
そういう報道の矛盾って感じますので、
うん、
むしろそういう情報発信を、
うん、
まあ、東海地域からあるいは西日本からしていかないといけないのかもしれないですね。
そうですね、うん、その情報発信で、あの今回今日あの理事会の後にこれ収録撮ってるんですけれども、うん、あの都市再生で、
はい、
今後この震災を受けて の、はい、あの動きを、
はい、
まあ、お話を皆さんとしたんですけれども、はい、どういった形で やられていきたいというかやっていきますっていうのをぜひ皆さんにお伝えいただければと思うんですが、
はい、はい、2月に中小企業研究会、
はい、の環境経営分科会ですね、
環境経営分科会で、はい、我々が住友林業さん、
はい、
住友共同電力さんと合弁で始めた、はい、川崎でやってるバイオマス発電の視察をやっていただいたんですけども、はい、今回の被災地における、はい、まあ、倒壊家屋で使われた木材の、はい、一つ引き受け先として、はい、我々が名乗りを上げさせていただいてます。
あ、そうなんですね、はい、
で、東京電力がこういうことになって、はい、電力不足に陥っていたので、はい、この3月4月は川崎バイオマス発電としてはまだテスト運用の時期であったわけなんですけれども、それを前倒しにして本格操業をして少しでも電力供給を上げるということで事業展開をさせていただきました。
あ、そうなんですね。
まだ被災地でのまあ外気や廃木材の処理をどうするかっていうところで、まあ、国レベルの、はい、検討が進んでまだ結論が出てないので我々はまだ動けませんけれども、はい、今環境省では3000億で、そこで木材関連業が動いていくのに林野庁からは3億の予算がついて、はい、我々が入って、うん、まあ、少しでもそれをエネルギー化する、うん、あるいは資源化するっていうところで、はい、我々のリサイクル業界が動いてますので、はい、当面は、都市再生研究会としてはその実業のところで、うん、活動させていただいて、はい、まあ、それらの情報をですね、はい、ホームページ、
はい、
あるいは映像等でですね、はい、ご紹介できたらいいかなと思います。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
じゃあそのホームページで山中さんにお話をぜひ、何か皆さんに今後のホームページについてとか、まあ、Facebook もそうですけど、ね、Twitter も、はい、
ちょっと Facebook を最近やっと日本再生でも作ったんですけど、一応前田さん都市再生の代理でもあるんですが、
はい、
一応IT 関係事務局の、まあ、一員に今年から裏では、はい、なっておりまして、はい、ちょっとまだね、はい、なかなか進んでないんですけど、はい、ちょっとIT 関係は充実させて、まあ、ホームページもやっと今年の初めにリニューアルしましたし、はい、iPhone ですか、スマートフォンとか、まあ、今日藤原代表からもなんかできないのみたいなところがすごい無茶ぶりというかよくわからないみたいな来たんで、ちょっと考えますみたいな話になったんで、どうですか、なんかやっぱりちょっとこう皆さんで交流できるような何かができれば、まあ、一番いいかなという気はしてました。日本再生、今回の震災も踏まえて、まあ、日本再生の NPO の人たち方たちプラス、まあ、そこからいろんなところをつなげていくということが、
そうですね、
まあ、できればいいかな、うん、やっぱりいろいろこのままじゃ良くないんじゃないかと思ってる人がすごく周りも増えてきた感じがしますの、はい、で、はい、まあ、そのエネルギーのことだけではなく、いろんなこう仕事であるとか社会のことをもっと日本、まあ、僕たちの未来はどうしていくかっていうのを真剣に考える人が多分増えてきたと思うので、なんかそういう方たちを、まあ、ヒューサボープロジェクトでそういうこともやっていますので、なんか本当につなげていけるようなことがやりたいなとは思うんですが、
そうですね、藤原代表のポッドキャストも何十万という視聴者がいるし、
はい、
NSP のホームページ、
はい、
それから Facebook にも相当なアクセスがありますよね、
はい、
Twitter の情報なんかも使って、世の中に対する情報発信の接点をたくさん、チャンネルを持つことは必要だと思うので、
そうですね、
そういう意味で NSP が世の中に、情報を提供するっていう、はい、大きな使命が果たせたらいいと思います、
ね、そうですね、うん、はい、その情報発信をして、その発信を見てくださった方が今度現実として あの会う場も一緒にあの NSP では作るので、はい、まずは今回5月の15日に、
はい
はい、早速やりますよ、はい、5月の15日に、緊急集会を東京で行って、はいはい、でそれと一緒に6月に今度、うん、京都でやりますので、
5月の緊急集会は、100人規模で、
はい、
もうこの震災をいかに乗り越えたらいいのかっていうところを
です、ね、
みんなで議論しようというですよね、
はいはい、
で6月は堀場先生を迎えて、
はい、
2日にわたり、
はい、
夜はみんなで泊まって飲み合わせ、
はい、
ちょっと違いますか、
まあ、そういう場合も、
はいはい、
語り明かそうです ね、
そうですね、語り明かそうだ、
まあ、飲むだけじゃないですね
プラス、はいはい、
そんな場でそこに集まった人たちの意識が多分スパイラルを生んで、
はい、
日本を変えていく力になるんでしょうね。
そうですね、う
ん、まあ、ぜひたくさんの人に集まってほしいですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
やっぱりその日本再生プログラム推進フォーラム、日本再生っていうのはまあ一人一人がその変わっていくことによって、
はい、
変わっていくという変えていくというかそういう力にしていくっていうのが、はい、まあ、一番やりたいことというか重要なことというか、
はい、
まあ、日本再生はこうあるべきでしょうっていうのを上から押し付けるんじゃなくて、ね、
みんなで
本当に考えてどういう未来を作っていきたいかっていうのを本当に個人個人のところを高めていってつなげていってっていう、はい、ところが一番重要なところだと思うので、
そうですね、
そのことに関して、まあ、その、まあ、事務局の、まあ、インターネットのことであるとか、まあ、そういうのも含めてですね、なんか、
はい、
協力して、その力になっていけたらいいなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、5月、6月と元気にみんなで迎えようと思うので、そうですね、はい、皆さんぜひ参加してください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。